羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫耀です。さあ、10月も半ばを過ぎまして、どんどんと秋めいてまいりましたね。もう近所の桜などはもう葉が全部散ってしまってね、枯れ木のようになってしまっておりますが、そしてね、もみじがだんだんと紅葉してきているような地域も多いのではないでしょうか。そうですね、最近起こったニュースといたしましては、まずは、先週のことですね。将棋、私は将棋を観戦するのが趣味なんですけれども、将棋のね、藤井竜王名人が八冠を達成されたということで、号外も出たりなどと、すごい大きなニュースになっていましたね。いやー、すごいことが行われています。前冠制覇されたのは、羽生善治九段ですが、羽生先生がね、全冠制覇されたのがもう27年前ということで、いやー、そんなに経ちますか？すごいですね。27年前というと、私はまだ高校生かな、歳がバレますが、まだ学生だったので、でもその時もすごいニュースで、いやー、将棋の世界はすごい人がいるんだな、ということで、ね、将棋ブームも起こりまして、で、その時に、私は将棋を指さずにチェスをやってましたね。はい。ということで、将棋をね、勉強し始めたのは最近のことなんですが、今回は藤井聡太さんが八冠を達成されたということで、瀬戸市出身の方ですね。愛知県瀬戸市出身の方でして、瀬戸市というのは焼き物の町なんですね。で、私は、陶芸家をしておりまして、瀬戸市はよく行くんです。お買い物でよく行くんですね。で、瀬戸市の隣の長久手にある芸大に通っていたということで、私の、その、師匠というか、習った研究室の先生が瀬戸の先生だったんですね。加藤作助という先生です。で、その先生が瀬戸の、大家というかですね、もう有名な先生だったので、で、私もその先生に習って、そして私のやっている技法というのが、瀬戸染め付けという、の技法になりますので、私の焼き物も、あんまり、そうですね、瀬戸物っぽくはないんですけれども、大きく言うと、瀬戸物という括りに入るかと思います。で、実はですね、私、その、藤井聡太さん出身のその瀬戸市に工房を構えて住んでいたこともあるですので、なんというか瀬戸市というのが、第二の故郷とまでは言い過ぎかもしれませんけれども、とても縁が深いところとなっております。ですので、毎月のように瀬戸にお買い物っていうのは野菜とか買いに行くんじゃなくって、粘土とかね、原料買いに行ったりもしますので、はい。そういったことからですね、本当に瀬戸は私とも縁が深いところということで、そこ出身のね、藤井聡太さんが将棋で大活躍されているということで、私もとても応援しています。はい。そこからね、将棋に興味を持ちまして、いろんな棋士の方を今は応援しているんですけれども、まずは藤井聡太さんが若くして王者になられたということで、とても大きいニュースになっていますね。そして瀬戸も将棋の街になろうかというところで、とてもね、住民の皆様で賑わっているようです。はい。まずは将棋の藤井さんが八冠達成ということで、おめでたいニュースが私の中でもトップニュースです。はい。そしてそれに関連しましてですね、今回本編でお話ししたいのは、また将棋と関係しているようなニュースしているような話題なんですけれども、私ですね、実は昨日、弾丸で日帰りで京都へ行ってまいりました。京都の仁和寺というところに行ってきました。将棋が好きな方はピンときたのではないでしょうか。将棋のですね、竜王戦第2局が仁和寺で開催されていました。おとついと昨日の2日間でですね、2日制のタイトル戦ですので、2日間で開催されていまして、対戦されていたのが、その藤井聡太八冠と、そして 藤井聡太八冠の同学年である伊藤匠さん、伊藤匠七段との2人の対局が開催されていたんですけれども、その仁和寺の竜王戦第2局の大盤解説会が京都で開催されていたので、仁和寺さんの方へ行ってまいりました。今やもう将棋大ブームになっているので、大盤解説会もですね、プレミアチケットになっていたんですが、今回、当選しまして、無事に行くことができましたので、そちらの様子といいますか、まあ、仁和寺さんの様子を今回お伝えしたいと思います。で、まあね、名古屋の大盤解説だったら私は毎回応募してるんですけれども、今回なぜ京都に応募したのかといいますと、私もね、大盤解説だけでしたら応募までしなかったんですけれども、今回の竜王戦第2局の大盤解説はなんと仁和寺さんの金堂の裏側にあります五大明王の壁画が、現在特別公開されているんですが、その特別公開券もついた大盤解説会のチケットだったということで、いや、これは仁和寺さん見なければいけないなと思いまして応募したんですね。そして無事に当選しましたので、仁和寺さんの今度特別公開へ行ってきました。今回はですね、ですので、本編は竜王戦の大盤解説がどうだったかの話ではなく、仁和寺さんの今度の特別公開、こちらの方へ行ってきたというお話をしたいと思います。はい。竜王戦第2局は、まあ、どうだったかというのは、アベマさん等で、配信で見れますので、ぜひ、そちらを拝見していただきたいんですが、はい。ということで、今回の本編は、仁和寺さんの金堂へ行ってきました、というお話をしたいと思います。京都の旅、仁和寺の金堂特別公開の旅へと出かけましょう。はい、それでは今回は京都の仁和寺さんの金堂の特別公開についてお話ししたいと思います。まず仁和寺さんというお寺がどういうお寺かというのをお話ししたいと思います。仁和寺と、呼ばれていますけれども、と仁弁に二と書いて仁と読む漢字ですね。その仁という漢字に平和の和と書いて仁和寺さんです。で、仁和寺さんというのは他のお寺とちょっと違いまして、皇室とゆかりが深いお寺なんですね。そちらが大きな特徴となっています。と言いますのも、仁和寺さんに、出家した天皇が住んでいたんですね。宇田天皇が出家されて宇田法皇になられたんですが、そちらの宇田法皇が住んでいたということから、とても皇室とゆかりが深い寺ということで、御室御所と呼ばれています。で、出家した宇田天皇だけではなく、他のですね、皇族の方々が出家されては、この仁和寺の門跡、まあ、仁和寺を担う、方、なんというか、代表取締役みたいな感じでしょうか。はい。天皇だった方とか皇族だった方が疲れるんですね。それが、まあ、宇田天皇の時代からなので、本当に平安時代から、脈々と受け継がれていたようです。はい。ちょっとですね、江戸後期にその伝統がなくなってしまったので、今は、皇族の方がこちらのお寺にいらっしゃるということはないんですけれども、まあ、代々そういった形でですね、皇族の方が、天皇の方が法皇になられたりして、そちらに住まわれていたということで、とても、皇族、皇室とゆかりの深い寺が、仁和寺となっています。さらに仁和寺の特徴としましては、桜の名所とも呼ばれています。あとは秋の紅葉も有名なんですけれども、ですので春の桜と秋の紅葉の時期というのはとてもたくさんの、観光客でにぎわっています。さらには、この桜の時期と紅葉の時期にですね、仁和寺の、まあ、今回公開されているんですけれども、今度、まあ、一番 有名なあのお寺の中心にあるお堂が、今度が、特別公開されます。春の時期と秋の時期に特別公開されますので、まあ、この時期ですね、まあ、桜も見れるし紅葉も見れるし、そして今度も見れるしということで、春と秋がですね、あのとてもあの拝観するには良い季節となっています。で、仁和寺さんですね、入るのは無料で入れるんですけれども、あの今回も境内の中は無料で入れるんですけれども、ちょっとですね、あの有料ゾーンもあります。で、さらにはですね、あの霊宝館という博物館もですね、まあ、あの期間限定で公開されるんですけれども、そちらの、霊宝館も有料となっています。で、あとは、先ほどお伝えしましたこの桜が咲いている時期ですね、こちらの時期だけは、桜が咲いているゾーンは、拝観料がかかったと思います。はい。で、あとですね、今回、公開されている金堂なんですけれども、金堂は外から見る分には無料なんですけれども、中に入る、特別拝観の時期だけ、入場料1000円で入場することができます。こちらは期間限定となっています。さて、では仁和寺がどういう歴史があるのかというお話をしたいと思います。あの先ほど少しお話ししましたけれども、この天皇が、出家して法皇となられて、その方が住んでいたということで、御室御所と呼ばれているとお話ししましたが、最初にこの天皇だった人、まあ、宇田天皇さんが住んでいたとお話ししましたが、建てたのは別の天皇なんですね。一代前の、高光天皇という方がここにお寺を建てたいですということで建てられ始めました。それがですね、仁和2年、886年にこちらのお寺が建てられ始めました。しかしですね、あの建てたいですと言った高光天皇が、すぐに亡くなってしまったんですね。そしてその意思を受け継いだのが高光天皇の息子さんである宇田天皇、こちらの方がそのお父さんの意思を引き継いでお寺を完成させました。仁和寺が完成したのが888年、なんで2年で完成しています。で、当時はですね、仁和寺という名前ではなく、西山護願寺という名前で呼ばれていました。しかし、仁和2年に建てられ始めたということで、その元号を取って仁和寺と呼ばれています。そしてこの仁和寺を完成させた宇田天皇はやがて出家しまして、宇田天皇から宇田法皇となります。そしてこの仁和寺に住んでいたんですね。仁和寺伽藍の南西にある、ですので、こう地図を見ると左下の方に宿坊を建てました。それがですね、御室と呼ばれているんですけれども、御室と呼ばれる宿坊を建ててそちらに住んでいました。で、代々ですね、その後も、天皇や皇族が出家されては、そちらの仁和寺に住まわれるということで、代々、そういった形で仁和寺は続いていたんですが、応仁の乱が、勃発します。そちらが1467年に応仁の乱が勃発しますと、まあ、京都の町の中、大混乱に陥りまして、たくさん寺院が焼かれたりしたんですけれども、仁和寺さんもですね、こちら応仁の乱で、焼失してしまいます。で、多くの、建物が焼失してしまったんですが、この焼ける前にですね、仁和寺の本尊である阿弥陀三尊像だけは、運び出されまして、焼失を免れています。あの焼け残っているんですね。はい。そして時代が少し下りまして、江戸時代に入ります。江戸時代の中期ですね、寛永年間に、京都御所の建て替えがあったんだそうですけれども、この建て替えをするということで、その当時建っていた京都御所を、じゃあ仁和寺さんがもらいましょうということで、下賜されたんですね。ですので、この京都御所の紫宸殿、まあ、一番その天皇のなんかお祭りが、即位式とかが行われるのがね、まあ、今は違いますけれども、昔はあの紫宸殿でね、行われていたんですけれども、その一番大事な紫宸殿を金堂に、仁和寺さんの金堂に下賜されまして、その他にも清涼殿、浄御殿 などが、仁和寺さんの方に下賜されまして、それぞれ境内に移築されています。ということで現在、仁和寺さんの金堂であるとか、その他の建物ですね、御影堂であるとか神殿ですね、このあたりの建物は元は京都御所であった、京都御所の建物が仁和寺さんの方に、移築されて現在も残っているということになります。現在の状況としては、まず本尊の阿弥陀三尊像、こちら、まあ、平安時代に作られた阿弥陀三尊像が、まあ、現存しているということが一つで、今、阿弥陀三尊像現存しているんですけれども、宝物館といいますか霊宝館ですね、こちらの方に、移設されて、現在はその期間限定でその博物館のようなところで見ることができます。で、代わりの、代わりに作り直したものが現在の金堂の方に収められています。ですが、初期に作られたその阿弥陀三尊がまず残っているということが一つ大きな見どころです。そして応仁の乱でその仁和寺さん焼けてしまったんですけれども、京都御所から建物が3つ移築されました。金堂、仁和寺さんの金堂は元は京都御所の紫宸殿であったということから、昔の京都御所のこの建物の作りを見ることができるというのも一つ大きな見どころとなっています。で、拝観していた時にお坊さんが、案内してくださったお坊さんがおっしゃっていたんですけれども、最古の紫宸殿、最古の、御所のこの建物が残っているのが仁和寺であるというふうにおっしゃっていました。現代はね、江戸時代に建てられた京都御所が現在は残っているので、それもとても古いものなんですけれども、さらに古い、京都御所が、仁和寺にあるということですね。ですのでとても貴重であるということが言えます。はい、という感じの流れになっています。仁和寺さん、いろんな意味でなんか貴重ですね。はい、昔の仏像が残っていたりとか、現在の京都御所の建物よりももっと古い、御所だった建物が仁和寺さんにあるということで、とても貴重であるということですね。はい、という、仁和寺さん、他のお寺とはですのでちょっと違う作りなんですね。はい、とても興味深い作りとなっています。で、とても皇族ともつながりの深い仁和寺さんなのですが、現在はもう皇族の方が、出家されてお住まいになるということはないようで、はい、現在は普通の方がというか、はい、皇族ではない方が、こちらにお住まいになって修行されているという一つの、真言宗のですね、密教の一つの寺院として、存在しているということのようです。はい、大体こういった形で仁和寺さんという成り立ちをお話ししてきました。そして今回はですね、この仁和寺さんの金堂が特別公開されています。金堂、金色のお堂と書いて金堂ですね。で、金堂というのは先ほど言いましたこのご本尊である阿弥陀三尊が祀られているお堂となっています。ですので仁和寺さんの中でも一番重要なご本尊があるお堂ですね。はい、こちらが特別公開されています。で、今度はですね、春と秋しか特別公開されていません。今回の特別公開は、チラシがありますが、10月14日土曜日から12月3日日曜日までの公開、2ヶ月弱の公開となっています。拝観料が1000円。高校生以下は無料となっていますね。はい。しかし、ですね、定休日もあるようですね。お気をつけください。定休日が10月31日、11月1日が定休日。あとは、11月の16日、17日が定休日となっています。拝観、お休みしている日もあるんですね。もしかしたら、何か行事、大事な行事などがあって、特別拝観が、中止されているかもしれませんので、ちょっとですね、ご注意ください。公開していない日もあるようです。はい。では、仁和寺さんの説明しましたので、早速金堂の方へと入ってみたいと思います。 忍大寺さんですね、まあ、門を2つくぐりまして、まっすぐまっすぐ奥へと進んでいきますと、正面に金堂という、建物が建っています。元はですね、この京都御所の建物でした。はい、そしてですね、今度拝観するのはですね、裏に回ってくださいと書いてあります。裏手の方に回りますと、スロープが新しく設置されていますので、そちらを上がりまして、広縁ですね、広い縁側を通りまして、建物右手の方に歩いていきます。そうしますとですね、係員の方というかお坊さんが待っていますので、勝手に入れないんですね。中に入るには、お坊さんがですね、説明をしてくださいますので、大体その10分に一組ずつぐらい入ることが、はい、できるようですので、すべて、係員をやってくださっているお坊さんがすべて説明してくださるので、鑑賞する我々は何も知らなくても大丈夫です。最初に忍那寺の成り立ちについて私説明しましたけれども、同じことをですね、すべてお坊さんが説明してくださいますので、本当に何も調べなくても行っても大丈夫です。はい。そして、まず金堂の正面の方に回って、説明をしてくださいます。で、金堂の中央ですね、一つ、なんというかステージのようになっていまして、それをですね、須弥壇と呼びます。須弥山という仏様がいる世界があるんですけれども、その須弥山の壇という意味ですね、須弥壇と呼びますけれども、まずその須弥壇のステージの上に仏様が、たくさんいらっしゃるんですけれども、まずですね、中央が阿弥陀如来様がいらっしゃいます。一番大きい仏様ですね、阿弥陀如来さんがいらっしゃって、そして左手に観音菩薩、観世音菩薩があって、右側に静止菩薩がいらっしゃいます。これで、ね、阿弥陀三尊ですね、まず中央に阿弥陀三尊がいらっしゃいます。で、今この金堂の中にいらっしゃる阿弥陀三尊は、元の阿弥陀三尊様をこう似せて作ったレプリカといいますかですね、前立本尊といいますか、まあ複製なんですけれども、本物の創建当時のですね、忍那4年に作られたこの創建当時の阿弥陀三尊様というのは、霊宝館の、まあ、博物館のようなところの方に安置されています。春と秋の特別公開で公開されるということになっています。一応ですね、まあ、同じように作られていると思いますけれども、元の阿弥陀三尊様の説明文を読みますと、忍那4年忍那寺創建時の金堂の本尊です。で、一木造りで作られているということで、まあ、一本の木で、一つの阿弥陀如来様が作られているということで、一木造りで作られた像の醸し出す和らいだ雰囲気は、平安時代の彫刻が次第に和様式への道へとたどる出発点の造形と言われていますということですね。仏像の様式ですけれども、まあ、飛鳥時代はとても中国の作り方をそのまま真似て作られたような、顔もちょっと日本人離れしたような顔をしていらっしゃいますけれども、この頃に作られた仏像というのは、まあ、徐々に日本の様式というものが定まってきた、その出発点といえる造形となっているようです。確かにですね、とても柔らかいお顔をされていらっしゃいました。はい、ということで、まずは阿弥陀三尊様が中央にいらっしゃいます。そしてその脇地としましては、愛染明王さんと多聞天さん、文殊菩薩座像様と、知った大師座像読めない、知った大師座像さんという、小さい、仏像さんも周りにいらっしゃいました。まあ、中央に大きな、仏像がいらっしゃって、周りにこう小さい仏像がこう並べられている状態を見ますとですね、まあ、ちょっと規模は小さいんですけれども、京都のですね、当時の立体曼荼羅がね、そんなような作りをしているんですけれども、その当時の立体曼荼羅に似ているなというふうにちょっと思いましたね。そこまで大掛かりな配置ではないんですけれども、まあ、忍那寺さんなりのこの須弥山といいますかですね、その仏様の世界を作っていらっしゃるんだなというこの こちらを見て感じました。はい。なかなかですね、そしてこの仏様の鎮座していらっしゃるその後ろもですね、壁画がとても美しくて、実はですね、その裏側、この仏様がいらっしゃるその裏側が五大明王の壁画なんですけれども、壁画の表面と裏面、両面にこのカラフルな色彩で絵が描かれているんですね。で、こちらが作られた当時ですので、江戸時代にこう描かれている壁画なんですけれども、とても色が綺麗に残っていましたね。で、板に直接描かれているんですけれども、本当にな んというか絵の具がすごく綺麗に残っていて、すごく見応えがある壁画となっていました。ただちょっと遠くからしか見れないので、こちらの絵画はですね、表面の方は遠くからしか見えないんですけれども、とても絵の具が綺麗に残ってるなというふうに拝見しました。はい。で、後ろはですね、ちょっと風景画のような感じで描かれていたので、きっとその阿弥陀三尊がいらっしゃるんですけれども、その世界をこう表現しているような絵画になっているのかなというふうに鑑賞しました。そしてこのお坊さんの説明を聞きながら、金堂の正面側を鑑賞しましてですね、一通り説明が終わりますと、今度は、脇の通路を通って裏側に行ってくださいというふうに案内していただけます。で、今までですね、この阿弥陀三尊がいらっしゃったこの金堂の正面側からこう裏手に回ります。ですので、バックヤードのような場所になるんですけれども、そちらの場所に五大明王の壁画が残っているということになります。で、こちらの五大明王の壁画が5年ぶりの特別公開となっているんですね。平成30年、総本山仁和寺では、寛永年間の移築以来、372年にわたり非公開を貫いてきた五大明王の壁画初公開という歴史的な特別拝観を行いました。この壁画は、金堂裏堂、すなわち、須弥壇背面の裏、いわゆるお堂のバックヤードにあたる場所に描かれており、僧侶でも薄暗い手明かりでしか見ることができない貴重な壁画です。不動明王を中心に、金剛薬師如来、高山寺明王、群舎利明王、大威徳明王の五大明王が柱を挟んで一体ずつ細部まで丁寧に描かれ、柱にも美しい文様が施されています。不動明王は高さ 2.2 メートル、幅 3.2 メートル、その他は幅 2.8 メートルという迫力です。この度、初公開より5年を経て、再び公開することを決定いたしました。迫力ある壁画を見て楽しむことはもちろん、五大明王の御朱印をいただくこともできます。という説明になっています。つまりですね、この江戸時代に紫宸殿が、京都御所がこう移築してきたんですけれども、その時にですね、阿弥陀如来三尊のこの背面に、壁画が描かれまして、しかし壁画が描かれてから400年近く、非公開だったんですね。しかし、ちょうど5年前に、公開、初公開されました。つまりこの仁和寺さんの修行しているお坊さんたちしか見ることができなかった壁画をこう見ることができた、5年前にちょうど見ることができたんですね。そしてこの公開は5年ぶりという貴重な機会となっています。さっき読んだ明王が全然読み方が違う違いますね。はい、五大明王の説明もこちらにありますので、はい、こちらも紹介していきたいと思います。正しくは五大明王が、金剛薬師明王と、高山寺明王と、不動明王と、大威徳明王と、そして群舎利明王さんの5名いらっしゃいます。で、特に、そうですね、この中央に描かれている不動明王様が、一番この五大明王の中でもリーダーということで、よく見ていただきたいんですけれども、一番大きく描かれています。で、 まあ、不動明王さんなんですけれども、まあ、フンヌの形相ということで、まず髪の毛がこう、巻き毛なんですけれども、逆立っているような感じで髪が描かれています。そして、手に持っているのが剣と縄を持っています。で、それはなぜ剣と縄を持っているかと言いますと、縄で、我々鑑賞者の煩悩をこう、ぐるぐる巻きに、えいっとこう捕まえていただいて、そしてこの剣でその煩悩を断ち切ってくださるという、そういう仏様なんですね。はい。ですので、まあ修行している人たちの煩悩をここでこう払ってくれるという、より、お前はもっと頑張れよと言ってくださるという、そういう仏様なんですね。はい。不動明王様。まあ密教の中でも一番こう、偉いというか、まあ一番偉いのは大日如来なんですけれども、まあその化身ということで、はい、不動明王様をお祭りしているお寺たくさんあると思います。そして、五大明王いらっしゃる中で、一つちょっと気になった方がいらっしゃいました。鉱山寺明王さんという方ですね。こちらの方なんですけれども、三つの目がある顔で、三つの目があって、手が八本。まあ、この特徴はよろしいんですけれども、右足でですね、シバ神、インドの神様ですね、シバ様を踏みつけ、そして、左足ですね、向かって右側の足でシバ様を、踏みつけており、そして左側の足で、つまり、こう、右足の方で、シバ神様のですね、奥さんである馬神様をこう踏みつけているという、他の国の宗教の、神様たちを踏みつけてしまっているという、他のインドの神様たちよりも我々の仏様は強いんだぞ、すごいんだぞというのを表しているようですね。鉱山寺明王様という方がですね、すごく勇ましく書かれていて面白かったです。興味深く拝見しました。鉱山寺明王という名前はですね、降りる三世の明王というふうに書かれているんですけれども、この三世というのが、シバ神のことを表しているんですね。三つの世界をこう、治めている神様がシバという、詳しくは知りませんが、その三つの世界を束ねているシバを降参させたという意味ですね。ですので、この降参寺明王という名前がついているそうです。とても勇ましいですね。はい、という形で、5人の明王様が描かれています。で、こちらもですね、表面にあった壁画と同じように、とても色鮮やかに描かれていまして、とてもその400年近く経っているとは思えないほど、まあちょっとですね、下の方、剥落などもありますけれども、明王様が描かれているところあたりは、どれも美しく絵の具が残っておりまして、本当に江戸時代さながらに威圧感のあるとても重々しい雰囲気で鑑賞することができます。あと柱にもですね、如来の姿が描かれているんですけれども、なんというか、おそらくは曼荼羅を表している、おそらくそうですね、金剛界曼荼羅。曼荼羅って2種類大きいのがあるんですけれども、金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅とあるんですけれども、おそらくは金剛界曼荼羅を表しているのかなと思われる。はい、そういった感じのですね、如来の姿が、柱にも描かれていまして、とてもその色も美しくて、そうですね。やはりそれがもともとはやはりその皇室の方々がこう住まわれていた場所でもあるということで、その最上級の絵の具で最高の技術でこの壁画っていうのが描かれていたと思うんですね。ですのでこの400年近く経っても美しいまま保てているのではないかと思われます。そしてあとはその400年近くその公開されていなかったということも一つ大きな要因かなと思います。やはりその光とかが当たらない、光や風などが当たらないということが、その保存する、保護するということではとても重要なことになりますので、ですので今特別公開で見させていただいてるんですけれども、本当はですね、絵には 公開するっていうのはすごく良くない、絵を痛めつける行為なので本当は良くないことなんですけれども、5年ぶりの特別公開ということで今この壁画を公開していただいています。はい、という感じで五大明王を拝見してきました。つきっきりでお坊さんが説明してくださいますので、全く手ぶらで何の知識もなく鑑賞していただいて大丈夫です。本当に見どころすべて説明してくださいますし、ま、説明聞かずとも五大明王様たちのですね、本当にカラフルで鮮やかな色彩、描かれた当時のままと言ってもいいぐらいのですね、美しい状態の壁画を鑑賞することができますので、はい。今ですね、仁和寺さんでこちらの金堂とそして裏側の五大明王の壁画が特別公開されていますので、ぜひですね、京都行かれた方は鑑賞してみてはいかがでしょうか。最近、そうですね、なんか京都づいてますね。前回も京都のね、壁画、前も壁画だった。そうだった。当番名画の庭も行ってきましたけれども、最近そうですね、壁画にご縁がありますね。はい。ということで、いろいろと京都の壁画を最近鑑賞しているというアートの旅ですが、ぜひ、仁和寺も、ね、なかなか、こういう機会がないと、金堂の中入れませんので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、仁和寺さんの特別公開をご紹介いたしました。せっかくですね、今回仁和寺に行きましたので、今金堂だけ行ったんですけれども、いろいろと他にも、お堂がありますので、仁和寺散策ということでいろいろと巡ってみたいと思います。で、仁和寺の境内なんですけれども、大きく分けて3つに分けることができます。仁和寺さん、縦長の長方形のような形をしていますけれども、二王門、正面の南側正面の門を入りまして、仁和寺さんの中央にですね、もう一個門があります。中門という門があります。二王門から中門までの、間のこの左側ですね、向かって左側のゾーン、こちらの方がですね、書院や神殿などがある、そのお坊様方の宿坊のような感じであったりとか、法王様の住まいであったような、そういった場所が仁和寺さんの入って左手側に広がっています。はい。そしてですね、今度入ってすぐでは右側の方なんですけれども、そちらの方はですね、霊峰館というこの博物館のようなところですね。そして霊峰館と、お室会館というこの宿泊施設がありますけれども、まあ、ホテルとしても利用できるんですね。そういった宿泊施設や博物館のような建物があるのが向かって右側のゾーンとなっています。それがですね、中門の手前側のエリアがまず、2つのゾーンがあります。そして中門の奥側がもう一つのゾーンですね。こちらがお堂がたくさんあるゾーンとなっています。金堂、水掛不動像、三重堂、鐘楼、経蔵、そして五重の塔や九所明神、そして観音堂などがあるのが奥のゾーンですね。そして有名、桜で有名と言いましたけれども、お室桜という桜がたくさんあるエリアがあるんですけれども、そちらは中門の奥となっています。ですので3つのエリアですね、お坊さんたちがたくさんいる書院があるゾーン1つ目、そして2つ目が博物館やホテルのあるゾーン、そして奥に3つ目のゾーンですね、まあ、金堂をはじめとしたお堂がたくさんあるゾーンという3つのエリアには分けられると思います。で、それぞれですね、建物が建てられた時代であるとか背景も違いますので、それぞれまた鑑賞しながら、まあ、仁和寺さんをいろいろこう散策しながら、お堂を拝観していくという形になるんですけれども、どういうお堂があるのかっていうのを、まあ、ざっくりご紹介していきましょう。で、まずですね、まあ、一番仁和寺さんのメインである金堂ですね。金堂国宝となっています。金堂は慶長18年、1613年に建立された京都御所の紫宸殿であったものを移築したものです。ですので、そうか。 そもそも江戸時代に作られた紫宸殿なんですね。はい。が、移築されています。で、近世の宸殿作りとしては重要な遺構となっています。そして現存する最古の紫宸殿、京都御所の紫宸殿であるというふうにお坊さんから説明がありました。で、京都御所の建物から、仏様の建物へという用途の変更があったということから、屋根がですね、もともと檜皮葺きだったようなんですけれども、そちらを瓦葺きに変更されています。そういった改造が行われましたけれども、当時の京都御所の建物であったというその雰囲気をそのまま残しているというとても貴重な建物となっています。こちらがですね、金堂ですね、国宝となっています。そして同じく、お堂エリアにあるので経蔵、こちらも重要文化財ですね。お経を書いたような、まあ、書物がですね、たくさんこちらの経蔵の方には収蔵されています。他にもいろいろありますね。三重堂中門重要文化財、観音堂も重要文化財、寛永年間再建、五重塔もとても見どころがありますね。こちらも、1644年に再建されたものだそうです。高さが36メートルあります。あと見どころとしては、織部型灯籠という灯籠が立っています。こちらですね、桃山時代に活躍した武将古田織部、漫画にもなりましたね。表現物という漫画にもなりましたけれども、古田織部が考案した灯籠が3基建てられています。織部型灯籠という灯籠が置いてありますね。その他には、白書院、黒書院という書院がありますね。そしてその白書院、黒書院に挟まれた宸殿という建物がありますけれども、こちらがですね、登録有形文化財となっています。宸殿という漢字は紫宸殿の宸殿ですね。こちらの建物が京都御所にあった上御殿かなを貸しされて宸殿としていましたが、あ、これは消失してますね。なるほど。1914年に再建されたものが現在残っているようですね。その他にも茶室も2つありますね。両角亭と、筆頭亭という2つの茶室がありますね。1つ目の茶室両角亭は江戸時代の画家尾形光琳の屋敷から移築されたものだそうです。火薬出し屋根の下に袖壁をつけ、にじり口をその中に開いているのが珍しいとされる。全然わかりませんが、茶室上庵とも似ているそうなので、上庵の茶室というのはですね、今犬山のですね、犬山城の下に、宇楽園という庭園があるんですけれども、そちらに上庵という茶室が、現在移築されて残っていますけれども、こちらの上庵と似ている茶室だそうです。ほーん、なるほど。上庵の茶室と似ている茶室がこちらにあるそうです。そしてもう一つが筆頭亭という茶室が残っています。こちらは光覚天皇の好みで建てられた草庵風の茶室、腰をかがめずに入れるように鴨居の高い木人口が設けられている。なるほど。普通はですね、茶室はにじり口といって、こうひざまずかないと入れない狭い口、入り口になっているんですけれども、高貴な方はそんなことしませんよということで、はい、普通に立って、まあ、立ってというか、ちょっと、お辞儀をするぐらいで入れる入り口が設けられているという。まあ、現在もですね、茶室にそういう、入り口が設けられている茶室あるんですけれども、そうですね、そういうところがちょっと変わった、はい、茶室があるようです。他にもいろいろ建物がありますね。霊峰館が当時の創建当時の阿弥陀三尊像が展示されている、霊峰館。あとは、お室会館という、まあ、ホテルって言っちゃダメかな、宿坊がですねありますね。はい、お室会館の方はですね、泊まることができるんですが、ご宿泊がですね、お室会館の方はそんなに高くないんです。和室 4.5 畳 の和室であれば 14,600円から 15,100円、1泊2食付きプランでお寺に泊まって、まあお勤めなども体験できて、境内を散策できるという仁和寺の御殿も入場チケットがついているということで、まあそんなに高くない、まあ高くないのかな、そうですね、豪華な精進料理も食べれてという宿泊プランがあります。お室会館ですね。でさらには松林庵というもう一つですね、高級な宿坊があるんですけれども、こちらはですね、一時ニュースになりましたかね、一泊100万円で泊まれる宿坊があるということで、ちょっと話題になりましたか。はい、松林庵という高級な方の宿坊もあります。仁和寺に泊まりたい方はどっちか選べるということですね。15,000円前後で泊まれるお室会館か、一泊100万円で泊まる超高級な、はい、宿坊、松林庵さんで泊まるか選べるというプランになっていますね。はい。で、松林庵さんはですね、地図に載ってないので、ちょっとどこにあるか隠されているんですが、ね、そういった、ま、多分公開されていない場所にあるんでしょうね。はい。他にも、東門、仁王門などの門がありまして、土蔵という蔵が、一個、解説文も何もなしで載っているんですが、この蔵がですね、今年の春に実は、改装してカフェがオープンしています。こちらが、蔵を改装したカフェなんですけれども、仁和寺ジャグジュアリースペースという名前のですね、カフェがオープンしています。こちらのカフェ、期間限定だそうですね。はい。いつまでやってくださるのかわからないんですが、私が行った昨日はまだやってました。仁和寺ジャグジュアリースペース。ちょっと運営している企業等は私はわからなかったんですが、ジャグジュアリー賞というですね、賞を主催しているところがあるんですね。で、ジャグジュアリー賞っていうのは、ジャパンとラグジュアリーというのをこうかけて作った造語だそうですけれども、そういった事業があるようなんですけれども、ジャグジュアリーアワードですね。2022年に受賞した会社ですと、そうですね、例えば貝印さんですとか、一歩堂さんであるとか、ヤンマーさんも受賞してますね。スノーピークさん、トートーさん、パナソニックさん、ソニーさん。まあ、このジャグジュアリーアワードというのが、ですので、日本の良いところを紹介するのが多分目的だと思うんですけれども、日本の良い技術であるとか、素材であるとか、というのを大事にしている商品を展開している企業であるとか、工房であるとかお店であるとかといったものが、賞を取っているようです。そしてこのジャグジュアリーアワードを受賞した、企業の商品などを扱ったカフェということなのかなと思われます。ちょっと詳しくはですね、ホームページ等なかったのでわからないんですけれども、そういった、ジャグジュアリースペースというものが期間限定でやっております。カフェとしてやっております。そしてなぜここに、私行ってきたかと言いますとですね、竜王戦の中継を見た方はご存知かと思われますが、この将棋のですね、竜王戦の対局者のお二人がこの前日の見聞の時にですね、このジャグジュアリースペース、このカフェの宇治抹茶ラテを二人で飲んでいたという映像が流れましてですね、私は仁和寺さんに近藤を拝見した後にこの抹茶ラテを飲みに行きました。はい。このカフェですけれども、他にもですね、メニューがいろいろありまして、甘酒をレモネードで割った甘酒のドリンクですとか、メゾンカカオさんの、モナカであるとか、他にも、お寺特有の茶がゆであるとか、そういったものをいただくことができるカフェでした。まあ、ジャグジュアリースペースということで、まあ、国産の素材を生かしたその良いものを扱うということがコンセプトのようですので、素材にこだわったメニューが、はい、展開されておりました。で、私はこちらね、その宇治抹茶ラテを飲みに行ったんですけれども、他にも、グッズとしましては、まあお寺ですのでお守りのようなものが売っていたり、あとは、竹で作られたしおりと、 お香が売っていました。で、入った途端にですね、そのお香の良い香りがしまして、ちょっと心を奪われてしまいましたので、私はですね、こちらのカフェでお茶とお香を買いました。このお香がですね、手元にあるんですけれども、松永堂さんというところのお香ですね。松永堂さん、香老舗、松の栄えるお堂と書いて松永堂さんですね。本店が烏丸通り2条上がると書いてありますので、まあ、京都の中ほどのところにありまして、その他にも支店が大阪、東京、横浜、札幌にあるようです。すごく白檀の良い香りがするお香です。創業が宝永年間だそうです。古い、はい、というお香を買って、まあ、抹茶ラテを飲んでほっこりして、そして今ちょうどですね、紅葉が始まったシーズンですね。まあ、まだまだ青々としていましたけれども、それでも少しオレンジっぽく色づいてきたもみじが、はい、見ることができましたので、とても良い季節、これからですね、京都混むと思うんですけれども、はい、とても良い季節となりつつあります。仁和寺さん、はい、行ってまいりました。金堂の特別拝観ですね。そして金堂だけではなく、周りのお堂たちもそれぞれ江戸時代にこう再建されたお堂たち、そして京都御所から移設されたその紫宸殿であったりとか、京都御所の建物であったものを見ることができるという、とてもそうですね、貴重な建築群となっておりました。仁和寺さんですね、こんなに仁和寺仁和寺言ってますけれども、私はですね、実は訪れたのは3回目です。3回目なんですが、過去2回は実は、金堂に入れませんでした。入ったことなかったんです。ですので、はい、本当にですね、今回は初めて、仁和寺さんの金堂に入ることができました。やっと入れました。そして金堂のバックヤード裏にも入ることができたので、3度目の正直だなという、やっと入れたなという感じで、じっくりですね、鑑賞してまいりました。そしてね、竜王戦の第2局もすごくいい席で解説の斉藤慎太郎さんの本当に目の前でですね、鑑賞することができて、藤井聡太八冠と伊藤匠四段じゃない、もう7段に伊藤匠七段にね、壇上でしたけれども、お会いすることができて、本当に、いやー、充実した東京日帰りの、はい、ツアーでございました。そうなんです、日帰りで次の日仕事というか、今日喋ってるんですけれども、次の日もね、制作したかったのですぐ帰ってまいりましたが、まあでも仁和寺さん、良い体験をすることができました。12月の4日まで違った12月の3日まで特別拝観やってますので、5年ぶりの壁画公開ということで、京都ね、ちょっと混んでると思いますが、そうは言ってもね、そこそこですよ。はい、ホテルもね、取ろうとしましたけれども、結構空いてましたし、行こうと思えば全然行けますので、ぜひ、京都、特別公開ですね。仁和寺さんの特別公開、興味がある方はぜひ行ってみてください。ということで、今回はこの辺りで本編終わりにしたいと思います。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。ここのところ京都の旅を連続してやっているんですが、意図してやっているわけではないんですけれども、たまたま京都の旅が続いています。はい、で、私の旅は京都ばかりなんですけれども、そろそろですね、大きな展覧会が始まるようですね。ということで、展覧会モネ連作の情景という展覧会が、10月20日から上野の森美術館で始まります。いやー、モネそろそろ始まりますね。はい、楽しみにしていますが、 私はですね、この上野の森美術館では多分見なくて、この後ですね、大阪に巡回してくる予定なんですね。ですので、多分大阪で見るんじゃないかなと思っています。展覧会モネ連作の情景、こちらの展覧会は会期が10月20日金曜日から、来年ですね2024年1月28日日曜日までの開催、こちらがですね上野の森美術館さんで開催です。平日と土日で入場料が違うようですね。一般の方が平日2800円、土日祝日が3000円、高校生、専門学校生、大学生の方が平日1600円、土日祝日が1800円、小中学生の方が平日1000円、土日祝日1200円となっています。で、上野の森美術館で開催した後は、大阪の中之島美術館さんに巡回していきます。こちらに今、中之島美術館さんのチラシもありますが、ですね。あ、チラシは東京展とほぼ同じですね。モネ連作の情景、大阪中之島美術館さんで、2024年2月10日土曜日から5月6日月曜日まで、ああ、なるほど。ゴールデンウィークまでの開催のようです。大阪中之島美術館さんで開催。100% モネ。多様なモチーフの連作を含む約70点の展示作品。すべてがクロードモネ作品。というふうにキャッチコピーが書いてありますね。裏面には、世界各地30巻を超えるクロードモネのコレクションから作品を厳選、革新的表現、連作を生み出した過程に迫ると、表題が打ってありますので、連作というのが一つキーワードになってきそうですね。クロードモネというのは、同じ場所にイーゼルを置いて、で、キャンバスを、同じサイズのキャンバスを何枚も、用意しまして、同じ場所から同じ構図で、違う季節、そして違う時間帯で、連作を描いてるんですね。教会の入り口部分をたくさん描いたりですとか、積み藁をたくさん描いたりですとか、この同じ構図なんですけれども、季節や時間によって、その見え方が全然違うと。まあ、光でもね、太陽がこう、西から当たっているのか、真上から当たっているのか、東から当たっているのかで、やはりその、見え方が違う。朝焼けでも夕焼けでも、やはりこの人々の営みによって空気が、やっぱり変わってきますので、色が違う、見え方が違う。ということで、連作として、塗り方が違うものををたくさん発表していますね。で、今回はその連作がテーマになっているということですので、その同じ構図で色が違うという連作を見比べることができるような展覧会になっているのではないかと推察されます。これはなかなか興味深いテーマですね。で、日本だとなかなかその連作って見れなくて、その一点一点違うテーマの絵画しかモネって見れないんですよね。で、そうだな。例えばオルセイ美術館のような、そのたくさん連作を持っているような美術館ですと、この、並べて見比べるっていうことができるんですけれども、なかなか日本ではそういう機会ないので、これはとてもモネが好きな方としては、見逃せない展覧会になっているのではないかと思われます。いやー、これは、楽しみですね。見ないといけませんね。はい。で、まあ、年末の大きな展覧会ということで、テレビや雑誌などのアートの媒体では、もうこれからしばらくはモネモネモネモネモネが続くのではないかと思います。見た感想っていうのはこちらのアートの旅でご紹介しますが、とはいえ多分私はその来年中之島美術館で見ることになると思うので、まあ、しばらく後に、なるかと思いますが、はい。見た感想はこちらのラジオでお話ししたいと思います。そうだそうだ、モネで思い出しましたけれどもね、私が大好きな番組である、ブラブラ美術博物館さんがね、終わってしまいましたね。本当に残念で、 こう言ってしまうとあれですけれども、だいぶそのブラブラ美術博物館さんでやっていたネタをこちらでこすらせていただいたということもたくさんありましたし、私は本当にその山田五郎さんを尊敬していまして、そのブラブラ美術博物館さんの耳バージョンとしてですね、私が勝手にリスペクトして始めさせていただいたこのアートの旅のポッドキャスト なので、実は。ですので、ちょっとブラビさんが終わってしまってすごく寂しい限りではありますが、まあ、ちょっとその思いを胸にですね、またこちらの番組では、ぼちぼち、本当に配信がたまになってしまってますけれども、ぼちぼち配信をさせていただきたいと思ってますので、ブラビが終わっちゃって寂しいなぁと思います。まあ、あとの旅はしばらく続きますので、ぜひ、気がついた時に配信されてますので、また配信されましたら聞いていただきたいと思います。はい。ということで、今回この辺りでアートの旅終わりにしたいと思います。それでは告知です。羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオとつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄、説明文の一番下の方にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。さらにメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の欄に記載のある方にはお礼としまして私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございますので、ぜひご記入ください。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。またインスタグラムの方にラジオ用のアカウントを作りました。こちらのアカウントが春の羊アンダーバーラジオ、ラジオの配信情報や私が行ってきた展覧会の写真なども、こちらのアカウントで配信しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。芸術の秋が深まってまいりましたが、少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫耀でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。